明けましておめでとうございます。どうも水野まさかです。2011年元旦ということで、すごいおめでたい日のあれですね、放送ですよね。これたまたまのたまたまですけどね。今年もいよいよ始まりました。1月1日ですよ今ね。もうこれ収録だからあれですけど、正月ですよ。なんでしょうね、あの今おそらく12月31日、昨日ですね、ウンボタルでライブをやりまして、今日朝、ぐらいに終わって、で今みたいな感じだと思うんですけど、今年もね、またラジオ1年頑張っていきますんで、ぜひ皆さんね、聞いていっていただきたいと思うんですけども、今年はですね、ちょっと1個ねあるじゃないですか、今年の目標というか。よく書き初めとかやったでしょ、ちっちゃい頃に。今全然やってないですけど、あとまあちっちゃい頃から僕は嫌いでしたけども、今年はそうですね、どうしようかな、髪の毛を増やすかな、やっぱり。それをね、目標に。伸びた髪の毛で筆作って習字だったらまあ面白いかもしれない。それだったら悪くないかもしれない。よくやるでしょ、赤ちゃんのとかね、筆に髪の毛切って筆にしたりとかするでしょ、ね、たまにはおじさんのちょっと白髪が混じったのもあっても面白いかもしれないね。はい、そんな筆を作れたらいいなと思います。今年も何卒よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。水野正孝のミュージックレディオウェーブ。改めまして水野正孝です。ね、元旦から、ハゲ話と筆の話をしましたけど、まあ、ハゲも筆も同じようなもんだな。今日のメニューちゃっといっちゃいたいと思います。この後ですね、河村麻世さん、いらっしゃいまして、CD の、ね、曲もちろん流します。まあまあどんなトークが飛び出すかは後ほど聞いてみてください。その後村方みやびさん、まだこれもね、2人ともアーティストですから当たり前なんですけど、あの歌を流しますので、またね質問もしますから聞いてみてください。その後、水野まさかの気になる情報、前回ぐらいに登場した、佐藤チカラ社長がまたいらっしゃいます。目のことで何かお話があるみたいなので、ぜひスポーツ選手の方は、必見かと思います。必聴だね、かと思います。その後質問のコーナーがあってエンディングとね、いつも通りいい加減な、メニュー紹介ですけど、そうですね、あの1月1日、まあ、さっきね、半分冗談半分本気で、髪の毛の筆の話しましたけど、今年はねもう毎年みんな目標立てるでしょ。で達成するとね、嬉しいけど、大体みんな忘れてるよね、正月に立てた目標。あともう一個、僕いつも思うんですけど、年賀状送るじゃない。で送って届いたさ、右下の番号だかなんだかのあるじゃない、あの郵便なんつうの抽選あるでしょ。俺実家にいるときはね、あれちゃんと見てたのよ、楽しいから。もう見てないよね、今の年になっちゃうと。なんかあるじゃない、ふるさと小包みたいなじゃない、小包ってなんだっていう、その中身がすごい俺はいつも気になってるんですけど、そんなのもありましたね。まあ正月ね、お年玉をあげる方に、もらう方からね、あげる方にもう僕も31ですからなっちゃいましたけど、ぜひぜひね、皆さんもお餅を食べ過ぎず、健康管理もして元気にねラジオ、聞いていただきたいと思います。じゃあこの辺で、一曲聞いてください。河村麻世のナンバーから記憶の霧。しています。河村麻世のナンバーから記憶の霧ということで、今日のゲスト一発目ですね、河村麻世さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いいよもう拍手、ということで自分でしてんじゃねえか今日のゲスト河村麻耶さんということで皆さんにいつも聞いてるんですけど、まずは、自分の自己紹介をしてください。
はい、
はい、どうぞ。
河村麻耶です、よろしくお願いします。
終わり？ちょいやあるじゃん。さ、何やってるとか。
そうですね。
そうそうそう。名乗っただけだから。自己紹介じゃないから、
ね。去年2010年までは、水野さんの元で。
はい。そうです。M-Z レコードでね。
M-Z レコードの方で、はい、ボイストレーナーとして働かせていただいて。
はい、働かせていただいて。
働かさせていただいておりました。
はい、
2011年からは地元福岡で。音楽活動を頑張っていこうかなというところです。
はい、
とこです、
とこです。まあこれからね、はい、いろいろ福岡の方でね、やっていっていただければなと思いますが、
はい、
ね、今かけた曲の切りっていうのは、今から何年前？
2004年
だよね。だから、11年になってから7年前、
はい、
7年前の音源。
そうです ね、
写真は変わんないですけどね。でね、一応まあその、まあ、後ほどね質問のコーナーとかあるんですけど、なんでこう音楽をね始めたのかっていうきっかけって何なのかなと思って。
音楽を始めたきっかけは、多分母親の一言がきっかけだったんですよね。
はい、あ、お母さん、
母自体もちょっと忘れちゃってるらしいんですけど、母親があんたもなんかオーディション番組見てて、
はいはいはい、
あんたの受けて見らんねっていうところから、
見らんねえと、
そう、ちょっとじゃあやろうかなと。
あ、それがきっかけなんだ。
それがもう初めのきっかけですね。
じゃあもうお母さんがきっかけで、
そうですね、
まあ一番初めは始めた。
はい、
始めた。
始めた。
でそこから楽しくなっちゃって、というか好きになって、ね、やるようになったのかな。
もともとエブリリトルシングが好きで、
はいはい、ELT ですね。
ずっと聞いてて。うん、でオーディション番組とかを見てて、うんうんうん、まあ、イライラしてた
んで、なんでだよなんでだよ、
なんか自分もできんじゃないかみたいな。
あ、なるほどなるほどなるほど。
この子ね、ちょっと言ったらあれですけど、当時はやっぱり批判してみたりとかしちゃってたんですね。でそれでイライラしてるのを見て、母親が多分あんたも
やってみらんねえと、
はい、やってみらんね
えやってみらんねえと、まあね、福岡ですから。
そうですね、
なるほど。ラジオ聞いてるお母さん、ね、やってみらんねえの一言が全ての始まりだったということで、
もう本当忘れてるっぽい。
だってこれ聞いたら思い出すから、あのか、ね、インターネットからバックナンバーで聞いていただければ、はい、もし福岡だったら
もう来て聞いてもらって、うん、神々だな。
あ、大丈夫大丈夫、
はい、
うん、カットしないから、うん、そのまま使うから大丈夫大丈夫。なるほど。じゃあちょっとね、まあまあそんなきっかけで始めた音楽、はい、でまあ一応デビューシングルとして発売した、メインの曲ですね、
はい、
聴いていただきたいと思います。聴いてください、河村麻耶のナンバーから伝えられないこの思い。 聞いていただきました川村麻耶のナンバーから伝えられないこの思い、ということで今日のゲスト川村麻耶さんなんですが、
はい、
ちょっとあの僕が気になることが一個あって、そう、あの草食男子っていう言葉がね今ちょっと流行っていて、うん、男性の方からあんまり来ないと。いやでもどうなのかなと、こういう恋愛の歌を歌ってる人ってどういう恋をこう想像しながら歌ったりとか、こういうのは嫌なんですとかって、逆にさいつもねラジオで聞くとこんな恋したいんです、こんな素敵ですよねなんだけど、これはダメなんですは実は今まで放送の中でないのね。
あ
でも逆に俺聞きたいのは俺
いいんですか、
いいと思う、別にいいと思うもうそれはいいと思う、ね、これは嫌だっていうのがもしなんかあればちょっと、ね、別に参考にならないんだけど俺は、
うん、例えばもう本当にうちダメなのは一方的な人、
あ
思いやりがない
あ
のはダメですね。
例えば一方的って、
例えば
具体的に、うん、
オレ色に染まれ的
な
服装だったりとか、
なるほど、
性格とかまでこう突っ込んでくるような人
いるね、
うん、
いる、確かにいる
は強制的なのがもうほんとダメなんですよね。
じゃあまれだ、本当に年いったおじさんとかがあるんだ。
おじさんの中でもやっぱりでもねおじさんってやっぱ性格ってもう決まってくるじゃないですか。
決まってきます、決まってきます、
だからもう直せないところだったりするから、うん、合わない人は合わないでやっぱりいますよね。
なるほどな、一方的な人ね、
一方的なのダメですね。
他に何かある？
ダメですね。あと
出てくるな
お酒
出てくるなおい
もうキリがないかもしれないですけど、
ええ、もう一個
お酒飲んで、
う
ん、暴言吐いたりとか、
あそれはいかんですね、
暴力的になったりとか、
それはいかんばい、
いかんばい、
いかんばい、それは
うるせえあんなほんともってね、なんか経験したようにこう語ってますけど、
そうね、いろいろあったからね
ありましたよ、まあね、うん、
それもね、いい経験でした、そうですね、いい経験でしたね
、
うん、そう思います、確かに、うん、普段は何やってるんですかって結構大体ミュージシャンの人に聞くんですけど、これも、
はい、
普段はだって仕事終わってとか休みの日とかあるじゃない、
普段ですか、うん、休みとか聞いちゃいます
一応ね、あの使う使わない別として、だいたい皆さんのミュージシャンこう聞いてるので、普段何をしてるのかなと、うん、
普段大概友達と飲みに行ったりとか、
うん、酒、
お酒ですね、
うん、
うん、
え酒オンリーってこと、
お酒がもうほぼ閉めちゃう感じでしょうか、
うん、じゃあ 9割酒、
はい、
1割
なんだろう、家、
家、あ結構じゃあ家にいないんだ、
いない、うん、飲みに行ったりっていうのも少ないかもしれないですけど、うん、家に友達来て、
あーなるほど、まあトークしながら、
ガールズトークですよね、
なるほど、ガールズトークですね、グータンヌーボーってことですね、
グータンですよ、
なるほど、なるほど、なるほど、
楽しいですね、はぁ、うん、これがいい、あれダメみたいな、
あさっきから話するわけだ、
そうそうそうそう、
あなるほど、なるほどそんな川村麻耶さんなんですが、
はい、
まあね、今年から、うん、もうこれ放送してる時は福岡の方にいますけども、
はい、
うん、ぜひこれからもね、あの頑張っていただきたいので、あとブログ、
はい、
もしあの載せて問題ない内容であれば、
うん、
あの内容のものをやってれば、はい、あのラジオのホームページにリンクをしてそこから飛べるように、
お
します、
はい、
ので、まあ、気になる方は、ね、ラジオのホームページの方、ご覧ください、URL は http://www.musicradiowave.com です、オンエアリポートの方に、リンクを貼りますので、もしよろしかったら皆さん見てみてください、もっとねお話ししたいんですが、そろそろお時間となってしまいましたので、またゲストの質問のコーナーで、ね、まだ帰んないでね、まだまだ終わりじゃないです、うん、まだ今気抜けて完全に今素の顔でしたけど、ね、ラジオ的じゃないけど気抜けてましたけど、まだ終わりじゃないので、
はい、
ね、ぜひ後ほどまたあの待っててね、出てください、はい、じゃあ、今日の一発目のゲスト、川村麻耶さんでした、ありがとうございました。水野正孝のミュージックレディオウェイ、ではこの辺で一曲お聴きください。宗像雅のナンバーからワンポイント、 送りしています。村方みやびのナンバーからワンポイントということで、今日の2発目のゲスト、村方みやびさんです。よろしくお願いします。
どうも
なんか懐かしい懐かしい、
こんなノリです
いや懐かしいです、ね、実はですね、一応自己紹介してもらう前に僕の方から話があるんですけど、いや大したことじゃないですからそういいよ、
いっちゃって、
懐かしいからいいよ10年以上前にね、あの僕がラジオやってる時に、あの FM 世田谷じゃない他局なんですけど、やってる時に3年ぐらい放送させてもらって、その時にねずっと、
そうですね、一緒に番組、
そう一緒にレポートやってもらったり、はい、あの街に出てねインタビューしてもらったりやってもらいましたね。
寒い中やったりしてましたよ
すいません僕中でしたけど、ずっと外で
行ってましたよ、
ね、外行ってくれてましたね、はい、で戻ってきてね、
そうですよ、
ランキングつけてなんてやってましたけど、
やってましたね。
いやそうなんです、10年以上前にやってたあの相棒なんです僕の。
そうなんです
ね、
ね、懐かしいですね、久しぶりにこうブースの中入っておおって思いますね、
ね、
込み上げてくるも
の何が
グッと送るものが何がありますね、
ね、あのほら、はい、若かったですけど、
お互いに、
お互い、もう20歳19からだったんで、
そうですね、
22になるまでやってましたね、
うん、ちょうど同じぐらいで、
そうですよね、はい、まあそんな、村方みやびさんなんですけども、はい、じゃあ自己紹介してください。
はい、はい、村方みやびです。一応アーティスト名は普通に下の名前でみやびということで、
あごめんそうなんだ
やって
る、大丈夫ですよ、
うん、はい、一応で、あの先ほどの川村さんと同じようにMZ レコーズでボイストレーナーやってます、
はい、
あとアーティストの活動的には今はちょっとお休みをしていて、うん、まあ、曲作ったりとか、あと、まあ、詩書いたりとか、うん、絵描いたりとか、うん、絵本読んだりとか、まあ、その他もろもろ、
もろもろ、
うん、まあ、素朴な活動をなるほどしております。
絵本読んだりとか
そうです、
紙芝居したりとか何でもじゃないか何でもいいじゃん
そうです、
なるほど、
はい、
そうですか、まあ、そんなね、これそうか、じゃあみやびちゃんって呼んだ方がいいのか、あ懐かしい、みやびちゃんって俺今呼んでないそうだね、みやびちゃんの、
来ましたね、来ましたね、いいですね、
ちょっと昔を思い出しますけど、
はい、
でもね聞いたんですよ、あの10年以上前のねその放送撮ったのでしょ、
はいはい、
聞いたらね最近ね、あのさっき出た川村とかにも、
はい、
その今若い子って、マジでって言うでしょ、
あ
言うでしょ、
使ってたじゃないですか、
でだからそうだ、俺が大体ねなんか若い子、バンドマンとかもマジでって言うと、本当にだろうとか本当ですかだよねって話をするわけ、
あ、はいはいはい、
でそれでダメでしょマジって言っちゃ、もうねそういう大人になったら恥ずかしいよって散々説教しといて10年以上前の放送聞いたら俺ジーマーでって言ってたからね最低だよね、
もう今すごい相馬通
りに何ジーマーでっていう、そうもうもう業界用語にも程があるよねっていう
もう10年前から
10年前でした。だから今ね、うん、そういうの言わなく、なんかね話し方が違うんですってやっぱ聞いてみると、
あ、
うん、
あのでもそうかもしれない、
ね、そう人に聞いてもらうと、うん、やっぱりね軽いの、
まあお互いに
で、ね、で汚い言葉使うとねチャラいのこいつ絶対遊んでるみたいな、そういうあの
あそして自分が好きみたいな感じですよね、
あそして自分が好き、うん、でそんな喋ってる俺がかっこいいって思ってるのが分かるの、
あ10年前は、
うんうん、だって前誕生日でさほらコンペト好きだってラジオで言ったらさ、コンペトがどそれ送られてきたりとかね、 ありましたけど、そうだからね、あの時はね何も考えてなかったんだなっていうのがね、
うーん、やっぱり若さって怖さですよね、
怖さです。髪の毛も金髪だったしね、
あで
僕日焼けサロン行ってたしね、
そうです
そう日焼けサロンで寝ちゃって
真っ黒ですよね、
そうで、まあ、寝ちゃったらおばさんがスパタカに開けられちゃったことあるからね、時間ですよいやいやパンツ履いてないんだけど俺みたいな、
あもう何もかもそう
何もかも見られたのありましたけど、
あ、まあ、若さですね、
若さですね、
はい、
そうそんなとこから10年ですよ、
いや怖いですね、
怖いですよ、
うん
本当に、
髪の毛も
そうだんだんねあの時そんな話なかったのに
いや絶対しないと思ってた、
だって金髪にしてたんだもん、はい、ピアス開けて、
うん、
ね、
真っ黒でしたしね、
そうで夜なのにサングラスかけてたし俺
意味ない、
そうそういやだタクシーにね、携帯を忘れたことがあって、でそんで自分の携帯だからほら自分かけたの、
はいはい、
そしたらさ出てくれたのお客さんが、
あお客さん
が、うん、座席の方で、はいはい、で運転手さんに代わってくれて、その時はまだ携帯離しちゃいけないって法律がなかったから、運転手、そう10年前だから、でその携帯を出てくれて運転手さんに、うん、ああさっき夜なのにサングラスかけてた人ですよねって余計なお世話だよって
チャームポイントになっちゃ
った、そうそう、それであの駅に来てくれて、まあサングラスのおかげで、そう
あまあでも丁寧に、
そう丁寧にやってくれたんだけど、
あでもよかったですねサングラスかけて
そうそうそう
そういうことですよね、
そういうことです、お前いいんだよ、ダメだ村川さん来ると、あもうみやびちゃん来ると昔になっちゃうからダメもう俺の話になっちゃう、
いやいやもういろいろ出ますからね、
そう
なんならこれからあれですよ、水野正孝コーナーでもしますか
いらね
えいらない、
いらない、
すいません、
そうなんです、
こんな感じのノリで10年過ごしていきました、
そう そうですね、はい、まあ、そんなねみやびちゃんなんですけど、まあ、これからね今音源聞かせてもらいましたけど、
はい、
またねあの音楽活動なんかも再開するというか。
そうですね、
で、まあ、ブログはやってないんだよね。
ブログは
やってないんだよね、
はい、
うん、リンク貼れねえじゃんじゃん
じゃあやりますやります。
いいよ、おかしいでしょ。
アメブロで
いいよ、いいよ、パクリじゃ
ん。ギグとかしちゃいます。
いいいいいい、知ってる言葉並べてるだけだからいいやったことないでしょ。
いやいやいや、やりますよ。
ある、
あって、あ、あれお家帰ったらやります。
俺も始めたんだよ。
え、
あのラジオのブログを。
髪の毛ありますか。
ありますよ、しけなピグぐらい。
ピグ
ありますよ。そうそう、ありますよ。でピグで最近そう、はい、猫飼ったりとかして、
うん、あ、そうなんですか。
飼ってる、
なんか楽しそうですね。
もうここ1ヶ月ぐらいやってないけど、そうブログは更新してるけど。
で髪の毛伸びるんですか。
髪の毛伸びないですよ。
あ、残念
残念。多分ねこれ聞いてる人、俺どんだけ薄いんだって思うよ。
いや、それやっぱりリアルな水野さんが
写真見てもらえるとまたそうでもないからねっていう。
いやいや、でも写真はそのまんまじゃないですか。
まあまあそのままですもん、うん、写真写りが良くも悪くもないのでそのまんま、
あ、本当です、
もう出てるって感じです、うん、
なので、ね、まあ、聞いてる方はそれを想像していただければどんな感じか
ね、
はい、
つくと思いますけど、
はい、
ね、じゃあこれで、曲いきたいと思います、
はい、
聞いてください。宗像みやびのナンバーからセピア。
この胸に強く刻み続けて、まっすぐに生きていくと信じ、これから僕ら
お送りしました。村方みやびのナンバーでセピアということで、今日のゲスト村方みやびさんなんですけど、
はい、いい曲。
うん、いやいや、お前の曲だろ。いやいやいや、お前の曲だろ。
いい曲でした。
もうほんと突っ込まれるの前提でボケるからね、大体ね。
そうですよ
ね。ね、はい、まあね、こうやってやってきましたけど、
はい、
じゃあ、はい、いいよ、ヘッドホンのコードいじくんなくて。
もう気にな
ってしょうがない。昔からそうでしょ、はい、ヘッドホンのコードいじるよね。ずいじと回ってんの。
本当にすいません。
そう、で、まあ、ブログもやってないんで、特にあれなんですけど、
はい、
まあ、
ピグやります
って。分かった、じゃあ、はい、じゃあ分かったら、はい、それ URL 送って。
あ、分かりました。
ラジオの、
あ、じゃあピグだけ。
ピグだけじゃない、じゃブログやれっつってんだよ。
そやったらピグしかなかったですよ。ブログ、はい、やります、
やってください、
はい、2001年から、
うん、あ、2001年じゃないよ、10年戻ってんじゃないか。11年、
10年前の話から。
今11年だよ。
すいません、2011年から。
2001年はここの曲じゃなかったよ俺。
そう、みやび進化します。
そう、
はい、
なのでぜひね、はい、まあ、まだね、質問のコーナーとかもありますから、
はい、
ぜひぜひ参加していただいて、
はい、うん、参加します。
帰るなよ。
軽いなよ。
まだね、今後とも、
はい、
この後また質問ありますんで、
はい、
ぜひね、そのコーナーでまた、
はい、
トークしたいと思います、
はいはい。あ、終わりですか。
何が。何が、まだ喋りたいの。
そうですね。
何が、うん、いいよ、
はい、
それも他局だよ。
はい、
そうですね、じゃねえよ。
はい、
はい、じゃあ、ね、
はい、2
つ目の。もういい、
はい、
もういい、
はい、もう満足です。
はい、わかりました。
お疲れ様でした。
はい、2人目のお疲れ様でしたよ。2人目のゲスト、村方みやびさんでした。
はい、ありがとうございます。
はい。
水野正孝の気になる情報。
はい、水野正孝の気になる情報ということで、今日はですね、また、スタッフが面白いものを探してきたということで、目のね、ちょっとことに力を入れている会社があると。なんだそれやと、それだけ聞くとね、ちょっと分かりづらいんですけども、その会社のですね、今日は、代表に来ていただきました、株式会社リバランスより佐藤社長でございます。
はい、
はい、
どうも、明けましておめでとうございます。
え、なんですか。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、ま
あ、電波で挨拶するなって話なんですけど。で、今日はどんな面白いものを。
はい、
はい、
ですね、はい、前回お話ちょっとさせてもらったんですが、目の事業に取り組んでまして。
おっしゃってましたね。
はい、で、日本人は高校生までで、はい、約6割方がもう実際目が悪いんですね。
あ、なるほど。頭じゃなくて。
頭は僕非常に悪いんです
けど。なるほど。
はい、目が悪くてですね、それは運動選手も、
はい、
過言ではないんですね。
はいはいはいはい、
なので今僕らがやってるのは、大学ですとか、
はい、
高校、そのスポーツ団体に回って。
なるほど。
はい、目の大切さと可能性というのを訴えながら事業に取り組んでるんですね。
は
い、
なるほど。
はい、
必ず熱い、
はい、
あれですね、事業でございますね。
ありがとうございます。
まあ、ご本人も熱いですけど、
はい、
で、具体的には、
はい、そうですね、
はい、
スポーツ選手、やはり目がいい状態の選手と目が悪い選手っていうのは、パフォーマンスの上がり方って顕著に
違うんですね。
違ってくるんですね。例えば、水野さん、利き手でございますよね。
はい、
利き手どっちですか。
僕右です。
そうですね、じゃあ、はい、利き目って。
利き目、
はい、
それ効果ってことじゃないですもんね。
そうです。
利き手の要はどっちが、
右か左かどっちかで必ず人間で利き目があるんですよ。
いや、わかんないですね。
はい、ちょっと今知りたいですか。
はい、
じゃあ、
まあ、それそういうふりだったらさすがに、
はい、
知りたいですよ。
はい、じゃあ、ドラゴンボール知ってますか。
大好きです。道具持ってますから、はい、僕
ドラゴンボールの中で天津飯っていうキャラ、
三つ目ですね。
そうです。
はい、
で、気功法っていう技知ってますか。
はい、手を真ん中に四角にひし形にこう、
はい、ちょっとやってみてください。
こんな感じですか。はい、
そうです。もっとこう小さくしてもらって、
はい、
例えばもう、じゃあ私の顔を見てください。
はい、
もっと小さく、
もっと小さく、もっと小さく、はい、
で、
はい、
見えました。
見えました。はい、
どっちかの目をつぶってください。見える方と見えない方があ
ります。
はい、どっち見えますか。
右目です。
そう、水野さんは右が
気功。そうなんですね。
そうなんですよ。そうですね、それがマスターアイって言って、主にその目を見てる目なんですよ。
はい、
で、そういうのを、今の指導者もそうなんですけど、もちろんアスリートは知らないんですね。なので、そういったことを一つ一つまず訴えていきながら、目の可能性って非常に大きいわけですね。
はい、
で、今動体視力の向上ですとか、
はい、
瞬間視、今のマッサイもそうですけど、
ええ、
視力が悪い状態で取り組むよりも、やはり視力が
いい状態で
やった方がいい。まあ、そうですよね。
はい、
で、スポーツ選手の大半はやはり目が悪くいいんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で、聞いてみると、約半分ぐらいはメガネであったりコンタクトであったり、もしくはマスターアイは 2.0 なのに、片方の目が 0.7 とか、
バランスが悪いんですね。
やってる選手もいるんですよ。なので僕らの取り組みとしては、 まずその裸眼視力を向上させる、
はい
はい、これはもうトレーニングもあるんですけど、
はい、
18歳以上であればそのレーシック、
はい、ありますね今ね。
そうですね、はいはいはい、野球選手なんかであれば目が悪くてレーシックをやってない選手を探すのが難しいぐらい。そうですね。でレーシックって聞くといろいろ不安な方もいるんですけど、
いろいろありましたからね。
そうですね、はいはいはいはい、アメリカなんかではあの訴訟大国アメリカで年間100万人以上もうやってるんですね、
はい、やってるんですね。
そうです。
でちゃんとやればだから怖くないですよね。
そういうことなんです。宇宙飛行士なんかもやってますし、
はいはい、
ただ大事なのは眼科選び。
ああ、まあそうでしょうね。
そうですね。
なるほど、
はい、あとは18歳以下の子なんかは、夜、はい、寝るときにつけて角膜を矯正して、はい、視力回復をさせるコンタクトがあるんですよ。
え、つけてると視力が回復する
ってことですか？そうです。オルソケラトロジーって言って寝て普段は日中つけますよね、
はい、
寝てるときにつけて、日中は裸眼で。
へー。
僕らが目指すのは、それを体系化して、
はい、
まずは選手一人一人の裸眼視力をきちんとピントが合うようにして、
はい、
その上で動体視力を鍛えたり、
はいはいはい、
瞬間視を鍛えたり、はい、周辺視野を鍛えたりっていうプログラムを今実は作ってるんですね。
なるほど。
はい。そうですね。
面白いですね。マスターアイですか。
そうですね、マスターアイです。
でそのじゃあ動体視力を鍛えるための何かがまたそのまま視力、裸眼を向上させますよね、
はい、
でまあ、裸眼を向上させる何かと動体視力を、まあ、そういうプログラムが終わりだということが分かったんですけど、はい、じゃあ今度じゃあ具体的にそれをどうやったらそうなるの、また良くなるにはどうしたらいいんですか。
そうですね、その眼球を右、左、右左であったり上下とかぐるって回すっていう、要は運動選手筋トレはしますけど、
眼トレですか。
眼トレ、眼球筋っていうんですね、目の筋トレってしてないわけです。
しないですね、
はい、そういったのが一つと、
はい、
あとはですねちょっと今日
なんか気になったんですけど、これなんですかこのメガネは。
これは動体視力を向上させるメガネなんですよ。
これサングラスみたいな感じになってますね。ちょっとあの、はい、スキーとかやるようなとか、はい、ね、そんな感じのグラスみたいなサングラスになってますね。
で、はい、
これがこれボタンとかなんか押すんですか。
そうです。これはもう100分に1件なんでちょっと、はい、かけていただいて、
ちょっとやりますね。
はい。
大体毎回なんかやるんだよな。
はい。
はい、これが、ちょっと今ヘッドホン外しますけども。
はい。
はい、かけました。
はい。そうしたらちょっと僕はボタンをですね。
あ、はい。おお、
はい。
これすみません、ラジオ的じゃないんで表現しにくいんですけど、はい、ずっとねあれなんです、シャッターを押してる押してない押してる押してないみたいに、
ね、スト
ロボみたいになってるんです、
ね、そうそうそう、
だからちょうど佐藤社長が目の前にもいるんですけど、
はい、
いらっしゃる顔がですね、
はい、
笑ったり笑わなかったりがこうだんだんこう、はい、コマ送りみたいに見えますね。
はい、
はい、
そうなんです。今おっしゃったように、
それ
ストロボ機能って言って、
あそのままなんですね。ストロボなんですね、はい、やっぱり
元々は、
はい、
アメリカのバレーボールのオリンピックチームが動体視力を向上させるために体育館の電気を消したりつけたり消したりつけたり、
はい、なるほど、
やってたんですね、
はい、
というのは要は見える瞬間見えない瞬間っていうのができるわけですよ。
そうですね、
はい、そうするとじゃあボールが相手コートからこっちに来たときに、
はい、
見える見えない見える見えないっていうのを繰り返すことによって、目と脳がフル回転をして、
はい、
まずは予測機能がつくわけですね。
なるほど、
はい、そうすると的確に物を追っていく、
はい、
機能も高まってくるので、
はい、
結果的には物を追う動体視力の機能が上がってくるっていう。
なるほど、
はい、なので、まあ、分かりやすく言うと、
はい、
例えば人間って目で見て、脳が処理をして体が反射するんですけど、
はい、
例えば今野球であれば、ピッチャーがモーション入ってから、
はい、
認識して反応するまで、まあ、仮にコンマ5秒だとしますよね、
はい、
それを目の機能を上げて動体視力を上げてあげることによって、はい、その時間っていうのはコンマ4秒とかに
縮まるわけです、ね、
縮まるわけです、
短縮されるわけです
ね。そうするとそこで生まれたコンマ1秒っていうゆとりが、はい、要は
なるほどなるほど、
縫い目が見えたりとか、そういうことなんですね。
これねぜひね、はい、このグラスって買えるんですか。
あ、もちろん買えます。
これはあれですか、はい、プランになんかその佐藤社長の方の、
はい、
リバランスの方のプランでこれのがついてるっていう、はい、それともないしはこれだけが売ってるっていう状態なんですか。
あ、そのものだけで
購入
できます、
ね、これちなみにこれ商品なんていうんですかね。
これはプライマリーというですね、
プライマリー、
はい、商品ですね。
なるほど。で動体視力を鍛えるサングラスでいいですかね。
そうです。
ねえ、これぜひ、はい、この、プライマリーですか。
そうですね、
ちょっとかっこいいボックス入ってますけど、はい、サングラスの、モデルになってまして、
はい、
これは税込み5万、
別ですね、
別です、税別で5万円、はい、
そうです、
はい、ぜひですね、まあこれ、はい、まあ、ただこれだけじゃないんですよね。
そうです。それはハードとして、要はトレーニングの一環として、はい、まあ、つけるっていうそういったものもありますということ で、
ね、
まだ、はい、いろんなそのプログラムなんかは今開発しているので。
なるほど。
本当に目っていうのは、まあ、一番と言っていいほど過言ではないと思うんですね、
はい
はい、それが若いうちからきちんと目が悪くない環境を手に入れる、
そうですね、
はい、それから目が悪くないトレーニングっていうのをきちんとすることで、はい、運動選手もいずれは引退するわけですよ、
はい、
で引退した後にビジネスの世界に入っていって、
はい、
その時にもやはりこう、視力もそうですけど、目の機能が高いっていうのは必ずビジネスの世界につながってくるんで、
そうですね、
はい、
仕事はできないですけど目は 1.5 と 1.5 なので、は
い、仕事バリバリじゃないですか、
まあ、いえもう本当に、はい、だからすごい本当でもこれぜひ皆さんこのグラスもそうです、はい、サングラスもかけていただきたいというのもありますし、
はい、
試す本当一回試すと分かりますよね。
そうですね、
だってこう今多分これ周りで見てる方も分かりづらいと思うので、はい、実際本当にかけてもらって、はい、でまたこう佐藤社長とお話しして、はい、こうどういう風にやっていったらいいのかなんていうのを、はい、本当にこう、まあ、コンサルタントじゃないですけど、
はい、
こうまあミーティングじゃないですけど、はい、お話し合いディスカッションさせてもらえたら、
はい、
またその選手がどういうことやりたいのかなんていうのも、はい、あのラジオ聞いてる皆さんもそうですけども、はい、ぜひこうお話した方が、
まあ、そういったその目の大切から訴えてですね、はい、それをやはり体系化してやれているところっていうのはなかなか
そうですね
ないので、それをきちんと構築をして、はい、まあ、それを我々もそうですけど、はい、その日本のトレーナーですとか、まあ、指導者がきちんと選手の目から入って、
はい、
それをケアしてあげて、選手生命の延命ですとか、
そうですね、
はい、そういったことを、確立することによって、はい、やはりこう日本のスポーツ、日本人っていうのはポテンシャル高いですから、
はい、
まあ、日本独自のといいますか、そういった角度からやはり入っていければなと思ってます。
はい、わかりました。いやー、またぜひ、
はい、
ラジオの方にも、
はい、
また登場していただきたいと思うんですが、
はい、
ぜひお願いします。はい、株式会社リバランスより佐藤社長でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ、はい、また気になる情報、2発目ですけども、実はですね、このミュージックレディオウェイブを聞いていただいているちょっとリスナーの方に今日はですね、今日も初めてなんですけども、お越しいただきまして、ちょっと相談もあるということで、なんだそれはということかもちょっと聞いてる人思うかもしれないけど、ミュージックレディオウェイブのリスナーでいつも聞いていただいてます、大久保さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、今大学生。
はい、大学生ですね。
ね、
はい、
はい、大久保さんのじゃあちょっと相談を、
はい、
どういう今どういうことで悩んでるのかなと。
そうですね、私、はい、歌うのがもう本当に好きで、小学校の時から、はい、まあ、合唱団やったりなんかもしてて、
はい、
で、まあ、高校も歌ったりしてて、大学も歌ってきてっていうあれなんですが、はい、今ちょうど大学3年生の、うん、まあ、まさに12月という時期で、
あ、就活に行くっていうことですね、
はい、そうなんです、まさに。
なるほど、はい、そういうことなんですね。
そうなんですよ。まあ、実際社会の中でこう働いていくのも楽しそうだなとか、はい、あ、この会社こんなことやってるの面白いなとか、
うん、ありますね、
はいはい、そういうのがあって、
はい、
でもやっぱり歌は歌いたいなっていう思いがあって、うん、でもその歌を歌うっていうのが必ずビジネスに結びつけたいっていう思いもその強くあるというよりは、はい、歌でそういうことができたら歌に費やす時間が増やせるし、うん、魅力的だけど、まあ、そういうことがあったりすると、はい、いろいろこう周りの評価を気にして、うん、やったりしなくちゃいけないし、はい、なんていうこともいろいろ考えたりすると、うん、まあ、夜布団の中で一人で、あ、どうしようってなったりとか、まあ、友達と、うん、もうどうすりゃいいんだよって、
わかるよ。音楽との付き合い方についてっていうことなのかな。
あ、そうですね、
はい、ね、
まさにそうかもしれないです。
なるほど。いや、ね、いますよ。やっぱり、うちの MZ レコードの所属にもいますけども、
はい、
普通に例えば会社員をやってる、まだ売れてない状態の方たちは、
はい、
会社員をやりながら、
はい、
音楽をやってる人、うちで例えば練習したりとか、
はい、
ライブ出たりとか、
はい、
そうなので仕事もしながら、
はい、
例えばもしね、そのもう第一線目指すんだであれば、もう全部取っ払ってっていうのは確かに必要かと思います、はい、歌を聴く人っていうのはミュージシャンじゃなくて一般の方なんだよね。
あ、はい、
そうってことは、ああ分かる分かるって共感してもらうためには、
うんうんうん、
もっと言うとやっぱり普通の生活を知らないと、
はい、
詩や曲にはすごく影響すると思うんですね、
はい、
なので僕としては今じゃあ就活をされてる、
はい、
まあ、例えばお仕事とかもありますけど、
はい、
ただお仕事をお仕事で探して やっていいと思うんですね、うん、
本人がそれでいいですか。
そう、やりたくなければ別ですけどね。
あ、はい、
だけど仕事は仕事やっていいと思うし、
はい、
あともう一つはちょうどね、もう大学生なので大人肌過ぎてますよね、
はい、
では大人だと自由だよなんて言うんですけど、やっぱり自由には責任が伴うので、
なるほど、
うん、自分ができる範囲の中で で好きなことをやる分には誰も文句を言わないと思うよね。
あ、はい、
ただ自分ができない範囲の中で一生懸命やらせる、それは誰かの力を借りなきゃいけなくなっちゃうでしょ、
はい、
例えばそれがお金であったりとか、
はい、
ね、何か時間であったりとか、はい、ってなると、もし失敗した時にやっぱり周りに申し訳ないっていうのもあるし、
はい、
その責任が取れるのが大人というカテゴリーだと思うので。
大人概念、
そうです、うん、だからやっぱりそれは例えば借金とか絶対しちゃダメだし、
はい、
うん、だから仕事を自分の中で決めて、もしじゃあ音楽をねやるんであれば、その付き合い方であれば、まあ放送終わったら別に相談乗るけど、
あ、
あのそうだから仕事は仕事で、
はい、
バイトでも就職でもいいと思うんだけど、
はい、
お仕事はお仕事で生活はできるようにちゃんとキープして、
はい、
あともう一個言うと、それがないと多分精神的な安定が取れないと思うから、
はい、
うん、でもし歌をやるんであれば、あの音を楽しむと書いて音楽ですから、
はい、
楽しいことは忘れちゃうと思うのね。
そうですね、それは一番もう辛いし、
うん、そうでね、自分を嫌いになっちゃうと思うの、
うん、
それは歌い手としては最低なことだから、
はい、
あの語弊があるかもしれないけど、人に嫌われてもいいから自分だけは嫌いになるなって僕いつも言ってるので、
あ、はい、
うん、そういう人の歌を聞きたいじゃない。
大ですね、
そうだよね、自分は私こんなんなんですけど、よかったら聞いてくださいじゃなくて、はい、私こうやって生きてますだから聞いてくださいだったら、
うん、
やっぱり聞いてみたいなって思うし、
思います、ね、
うん、あとは自分を好きじゃない人間が人を好きになれるとは僕は思えないので、
はい、
うん、だからまず自分を好きで続けるためにはそういう仕事をちゃんとして、
はい、
うん、生活基盤を作った上で、
はい、
好きなことをやる、そういう流れでやっていっていただいたらいいかと思います。
はい、非常にためになりました。
とんでもないです。
楽しかったです。
楽しかったです、
はい、
ありがとうございます、今日のじゃあゲスト、ミュージックレディウェブのリスナーからですね、大久保さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこの辺で一曲お聴きください。美穂さんのナンバーから空を見上げて。
今の私は
い、質問のコーナーやってきました。
イ
エイ、何それ、そのなんかもうまあいいや、ね、今日のゲスト河村真由さんと村方みやびさんが今目の前にいます。喋んないと分かんないよ。
はい、いるよ、
うんうん、いるよって誰だよ。
ここにいるよ、
ここにいるよ、
うん、はい、うん、はい、ね、ほんとね、ちょっとふざけてますけど
真剣です。
真剣ですか、はい、じゃあまずは河村真由さんから、
はい、
河村真由さんに質問です。
はい、
はい、喉を守るためにしていることは何ですか。
守るためにしていること、
うん、
守るためか、うん、そうですね、でも風邪とかは一番注意はしてて、うん、もうなんかおかしいなと思ったら蜂蜜舐めて寝る。
あー、プーさんのこと。
プーさんです。
河村プーさんってことでしょ。
河村プーですね。
河村河村強そう、
うん、でも発汗が良くなると暖かくなってすぐ寝れたりするから、やっぱり寝るとかも大事ですよね。
うんうんうん、
あ、そう、寝ないとね、うんうん、声出ないです。
出ないですね。
出ない出ないです。それは言えます、
ね、いいこと言ったんじゃない、うん、
来た、
まあ、そう、うん、何がだよ。なるほど、じゃあ蜂蜜舐めて寝ると。
寝るくらいですかね。あとは、
うん、何がある。
吸入器を持ってるので。
なるほど、
それでちょっとカバーする感じですかね。
あ、喉みたいな、鼻ので当てるやつね。
うん、そうです。
あれ吸入器とか、吸入器か、そうだね、そうだね、そう、吸引してどうすんだよ、そう、吸っ
ちゃった
。吸引、吸入だね。そうそうそうそう。あれと思ったら、そう、なるほど、そうですね。
はい、
なるほど。あと、ボーカルとして表現力はスキルアップのためにどんな努力をしていますか。ボーカルとしてのかな。
難しい質問ですね。
表現力をスキルアップするためにどんな努力をしてるか。これ難しいね。
もう感情的な人なので、
うん、知ってる。
それをもうなんだろう、ひげもなくステージ上で出すという。
なるほど。
でも難しくないですかそれ、
うん、
でもある日突然できるようになって、うん、やっぱステージで泣くこともできるようになったし、笑えるようにもなったし、うん、何だったんでしょうね。
いや俺聞かれても分かんないけど多分あれじゃないかな。なんかそのね、感情を出してもいいんだって、どっか何かのきっかけで思ったんじゃないかな。その例えば批判されたりとか、これはいけないんじゃないかとか、何言われるか分かんないとか、そういうのが取っ払った時に吹っ切れて、なんか嫌われる人もいるけど好いてくれる人もいるから、もういいじゃないか、それで自分になれたというか、
はい、
努力だったということでよろしいでしょうか。
はい、素晴
らしい、次の質問いきたいと思います。ラジオネームツッコミどころ満載さんから、水野さん、宮城さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとう。ありがとう。懐かしいな。なんか、宮城さんに質問です。
はい。
好きな料理は何ですか。また好きな食べ物は何ですか。教えてくださいということで。
好きな食べ物。私、うん、嫌いな食べ物の方が多いんですよ。
そうなの。
意外に思われるんですが。
うん、何でも食べそうだけど、
うん、なん、もうなんか机とかでも何でも食べちゃう。
物じゃね
え、
物じゃね
え、皿食ってますからね。
え、何食べ物好きな。
好きな食べ物は基本的に甘いものがあんまり得意でないので。
あ、それは知ってる、
うん、なんか辛いものがいいですね、うんうんうん、あと韓国料理が好きです。
あ、え、好きな料理は。
料理はそれは
一緒だよ、ね、
ジャンルですかね。
これジャンル、好きな料理は何ですか、また好きな食べ物は何ですかって同じだよね。
料理すると
するっていうことかな、これ。
え、するのは何でもします。
何でもします、
はい、うん、結構手の込んでるものも好きだし、
ただ基本的には好きな食べ物、辛い方が好き、
うん、辛い方が好きです。
好きな食べ物は、まあ、辛いものということで、うん、よろしいでしょうか。はい、で、もう一個だけいきます。河村さんに質問です。彼氏に求めることって何ですか。
うん、
彼氏がいるんであれば。
彼氏がいないですけど、
うん
、うん、
求めることって何ですか。求めること、
求めること、
うん、
言っといていいですか。
言っといていいよ、言っといていいよ。何、
裸で歩かない。
待って裸で歩かない道を。
家の中でも裸で
歩かないだろ。
歩かない
で、いないでしょ。いる、いたのね。つまり過去の恋愛経験からいたの、ね、
いないですけど、うん、なんかある番組で、
うん、
裸で歩き回るのはやっぱ愛が冷めるっていうのの一つ。
そうそうそうそう、う
ん、だからこれは絶対うちもあるなと。でパンツ一丁っていうのもうち嫌なんですよ。
うんうんうん、まあわかるわかるわかる、うん、脱衣所でやっぱね、
そうそうそうそう、うん、やね、
だっているいるかいるのか。
裸では、まあ、付き合った人でいなかったですけど、
裸で歩かない。
歩かない
で。あんまいないと思うけど、まあ裸で歩かないこと。ないしはパンツ一丁で歩かないこと。
うん、いないでほしいですね。
まあね、皆さんの質問、お待ちしてますので、ぜひですね、メールの方いただけるとありがたいです。メールアドレスは info@musicradiowave.com、ホームページの URL は http://www.musicradiowave.com です。ね、もっと話したいんですがお時間となりましたので、お二人一言ずつ最後にいただきたいと思います。
はい、
まずじゃあ河村真弥さんから、はい、聞いてるファンの方に一言ください、
はい、2011年皆さんにとって最高でハッピーな1年でありますように。河村真弥でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ美部ちゃん、
じゃあ最後に私からも一言、
はい、
エモス何
それね、すごい。
以上です。
はい、わかりました。
中田美由美でした。ありがとうございます。
はい、あえて何かは聞かないようにします。すげえ気になるけど、
エモス、
放送終了後に聞こう。
はい、
ね、ということで、今日のゲスト、河村真弥さんと中田美由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、もうエンディングですね。早いね、1時間もうそろそろ12時になります。次回の放送がですね、1月の15です。1月の15です、ね、準備しとけよってあれですよね。1月の15です、すいません。ね、ぜひまたですね、夜11時から23時ですね、聞いていただきたいと思いますが、今日ね、一応正月ね、今日元旦でしょ、ということで今日ね、スペシャルスペシャルゲストが、エンディングだけなんですけど来てます。うちの母です。どうぞ自己紹介してください。
いつもお世話になっております、水野正孝の母でございます。
おふくろかよって話なんですけど、一応ですね、メールで、水野さんの子供の頃はどんな感じだったんですかっていうね、質問が、ね、おふくろうなずいても喋んないと、うんとかはいとか言わないと出ないから、そう、一応それをどんな子供だったのかを、
そうですね、
はい、
小学校の時は意外と、はい、体格が良くて、
はい、
で4年生の時にわんぱく相撲ですか、ね、あれに出てすごい、はい、
重賞とかね、してましたね、
全国大会まで、
はい、
代表で出たことがあるので、それぐらいちょっと太ってたんですよね。
そう、太ってました。
で中学からはもうそんなに周りのね、お子さんたちとはそんなに変わらなく、
はい、
そういう成長の仕方でしたね。
そうなんです。実は母が2月6日にライブやります。自由が丘グランチェルでライブやります。まあ、これはちょっと一般の方は見えないんですけど、またその模様は言葉で紹介しますけど、はい、で一応まあ最後なんで、最初ですね、ごめんなさい、最初なんで、突然の最初なんでちょっと聞いておきたいんですけど、今年はどんな1年にしたいんですかね、エスコさん。
そうですね、今年60歳になるんで、
おめでとうございます。
はい、はい、ますます、
はい、
元気で、
はい、
明るく、
はい、
いろいろの目標を持って、
はい、
行きたいなと思っております。
はい、ぜひ長生きしてください。
はい、
はい、なんで親子で話してんだって話だけどね、電波で、ね、家でやれよって話ですけどね。まあ今日ね、あれなんです、メールで結構水野さんの子供の頃どんな感じなんですかと言ってたんで、まあそれはね、産んでくれた人が話せば一番分かりやすいと思ったので今日、来ていただきました。ね、また次回の放送、1月の15日、になります。またね、面白いトークができたらなと思いますが、何か最後に一言。
あ、
はい、
まあ、これからも、はい、本当に良い年に皆さん幸せになりますよう心からお祈りいたします。
はい、はい、という綺麗な挨拶いただいて、今日はこの辺で、終わりたいと思います。お相手は水野正孝でした。ありがとうございました。さよなら。
最後の夢が叶うように祈り続けていた。過去のかけら拾い集めて